括弧後、入院時情報連携加算についてです。入院時情報連携加算については、入院後3日以内または入院後7日以内に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合の評価が行われておりましたが、令和6年度介護報酬改定に伴い、入院当日中または入院後3日以内に情報提供した場合に評価するよう見直されました。その際、事業所の休業日等に配慮した要件の設定がありますので、ご留意ください。なお、入院先への情報提供を口頭でのやり取りがない方法により行った場合は、先方が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて、居宅サービス計画等に記録してください。括弧6、通院時情報連携加算についてです。令和3年度報酬改定により、利用者が医療機関で診察を受ける際に、介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを新たに評価するため、通院時情報連携加算が新設されました。令和6年度からは、医師の他に歯科医師が加えられています。要件に十分留意した上で、加算の算定をされますようお願いいたします。なお、当該加算については、利用者が病院または診療所において医師または歯科医師等の診察を受ける場合に適用されるものであり、往診は対象外となりますので、ご留意ください。括弧7、退院、対処加算についてです。平成30年度の報酬改定により、退院、退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等との連携を促進する観点から、退院・退所加算が以下の通り見直されました。退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価する。医療機関等との連携回数に応じた評価とする。医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価する。特にお問い合わせが多いカンファレンスの要件について以下に掲載します。同加算のカンファレンスは、診療報酬の算定方法、別表第1、以下診療報酬点数表の退院時共同指導料2の中3の要件を満たすものとされています。退院時共同指導料2の中3には、丸1、入院中の保健医療機関の保健医または看護師等が、丸2、在宅療養担当医療機関の保健医もしくは看護師など、丸3、保健医である歯科医師もしくはその指示を受けた歯科衛生士、丸4、保健薬局の保健薬剤師、丸5、訪問看護ステーションの看護師等、準看護師を除く理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士、丸6、介護支援専門員または相談支援専門員のうちいずれか3社以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として2000点を所定点数に加算すると記載されています。すなわち同加算のカンファレンスとして取り扱うためには、丸1の他に丸2から丸6の5社のうち3社がカンファレンスに参加している必要があります。運営指導においてこれらの要件を満たしていない面談を実施した場合に、カンファレンスありの加算区分を算定している事業所が散見されます。これらの要件に十分留意した上で同加算を算定してください。なお、令和3年度報酬改定により、カンファレンスについては要件が追加され、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するものとなりましたので、ご留意ください。